yonnirri.com 第695回テーマ当時始まりめーちゅぴー。
参り
始まりました、ハイボーズ。
お願いします。
先週に引き続き、
はい、
あの足柄山の新栄さんが、
ちゃんと言えてませんよ。
はい、
足柄山の新栄ですね。
はい、あの金太郎の新栄です。
言えてませんよ、
はい、神奈川県です。
はい、はい、
神奈川県中部、
神奈川県西部ですね。
西部、西部、
南足柄市、
小田原からちょっと行ったところです、ね。
はい、
高西寺のご住職玉野新栄さん、
はい、
お迎えしてね。
小田原いうのは柳沢新子さんがね。
あ、そうですね、慎吾ちゃんのふるさと。
はい、いや、柳沢慎吾さんいたらうち来はったよ。
ヘイボーズ一緒にやったことあります。
慎吾ちゃん同級生ぐらいですか、私と。
ああ、そうなんですか。
そうです、
そうでしたよ。
人情素敵だね。
あんなパワーのある人なかった。サービス精神旺盛でね、うん、
ずっと喋ってらっしゃ
る、うん、
パッと電池切るね。スタッフも分かってたから、今ちょっとそっとしておいてあげてください。
ほんで収録が終わりまして、
はい、
でどうもお疲れ様でした。いや、まあ、またね、またね、言って、うん、車に乗られて、うん、窓を開けて、窓からね、顔、
う
ん、体を乗り出して、バイバイ、バイバイ、バイバイ、言って、ずっと手振って、はい、スタジオを後にされて、
はい、
道へ出て、道に並んでいる車にも手振ってましたからね。
その時に、人間の生きるって何っていうのが、我々が、うん、まあ、死ぬまで生きることだ。そうだね。どうせ死ぬんだっていうのが自分の中にものすごく残ったみたいで、
はい、はい、
どうせ死ぬんだね、どうせ死ぬんだねって書いていったっていう。
君は死ぬよ。
さすがだね。
さすがだ。指さしてね。
ああ、そうか。
その近くから来て
くれる。同居なんですね。
同居ですね。まあ、まあ、隣町なんですけれども。だらだらちょっと大きい町でね。
変に感動してしまいました。このテンションでお送りしたいと思います。はい、はい、お相手はお笑い坊主桂米宏と
足柄山の新栄と
倉敷中島光三寺天野幸雄でお送りします。
今日のテーマは、
はい、
当時ですか。
東の寺ですね。東、
はい、ね、あの京都の東寺藩、東寺藩、
あのこちらから京都に行きますと右側に五重塔が見えるんですけどね、
はい、
そこが、まあ、東寺という
の、はい、いや、あのね、話し家でしょ、うん、落語家ですから、はい、当時っていうのはなんか、うん、いいなっていうものが、
はい、
工房市ってあるじゃないですか、
はい、
毎月21日でしたからね。
そうですよね、もう境内いっぱい、うん、まあ、ガラクタ多いんですよね。
そうそう、ガラクタ市、話し家っていうのはね、うん、やっぱり昔の古き良き時代のものが欲しいから、あの天秤ばかりであるとかね、奮闘とかあるような、まあ、小さなその薬、まあ、ダンスのようなものとか、ああいうものに興味があって、
今のさ、うん、ガラクタとは違うね、うん、いらないものではなしに骨董的な価値のある
骨董民芸だな、
うん、それに対して一品に嘘かほんまか知らんけど、うん、そのね、露店のおじさんがほんまっぽくしゃべるん
よ。嘘がかなり ありますよね。
この術はなとかどこまで行くっていうね、もう信長が持ってた刀いっぱいあるでしょ。
その話は聞きたくて行くみたいなね。
で、冷やかして言うてたお金からどんどんディスカウントしていってって、米宏さんなんかはもう髪型の人からしたらそれはもうお宝の宝庫
です。そうそうそうそう。ほんでまたおっさんとなんかやり取りするのがまたおもろいよな。
工房さんやな。
工房さん、工房さん。
まあ、毎月21日やってますんでね。
あれはもうものすごい人ですよ。
1月21日は初工房、
ね。そうですね。
あれはすごいですよ。
初工房。12月は姉妹工房。
姉妹工房。もう大変にやって、もう境内だけじゃなくて、外もね、あの道沿いもすごい
大
変になりますから。
だから弘法いうのは弘法大師空海さんのお祭り縁日ということで21日いう日を、
そうやね、
この弘法大師ということでピンときてもらわないから、なぜ当時さんを、
ね、お大師様言ったら高野山じゃないのって、
は
い、
当時を取り上げの京都にはいっぱいいろんなお寺あるじゃないっていうけど、今日は当時じゃないとダメなんです。
ダメです。
実はお大師さんがその佐賀天皇からね、あの下賜されたお寺というのは当時なんですよね。
あ、そうですか。
もともといいですか、
うん、いいですよ。
あそこは 平安京桓武天皇が京都にね都を移して、
でこう
長安を真似たこう、都を作った
の中国のね、大都市ね、
大都市長安、で、南側から羅城門、羅生門っていうんですかね、作り、その東側と西側に東に東寺という、これは都から東を守るお寺ですね。
おなるほど、
うん、で、西側に西寺という西の寺と書いた寺を、まあ、建てたんです
ね。なるほどなるほど、はい、
なかなかこのうまく、当時がうまく、あ、その当時も西寺も、まあ、できなかったんですね、
両方のお寺が、
なかなかこう作ると桓武天皇が言ったにしても、なかなかうまく立ち上がらなかった、
まあ、今で言うたら、行政がこの道とこの道つなげてこうします、言うたところで、この技術を持っても、地域の協力と予算があるじゃない、もっと言えば今昔は人力やからね、どんだけの勢いを持ってしてもなかなか難しい、祭事いうのはほとんどね、機能せんままに当時が、まあまあ当時そのどうですかね、あの頃は当時もどうかなっていうぐらい、
そうそう、どうかなというところ
で、まあ、そうですか、
陛下がのね変わって、まあ、嵯峨天皇の時代になった時に、その当時あの空海弘法大師が京都に帰ってきたところで、ここをじゃあ空海さんにお任せしようと、当時は今までなかなか立ち上がらなかった国家を守るお寺を、でそこで空海さんに頼んだところ、空海さんがやりましょうと
一念発起された
わけで、言ったらそこにあの大伽藍を建てて、でまたたくさんの朝廷からのね、あのいろんなこう信心を受けて、あのお寺が出来上がったという、
ピンと来にくいかも分からんけど、今でいうと政府公や公人が滞ってしもった、まあ、土地開発というか、
そう、
町
開発をなかなか立ち上がらないところ
を、民間のやり手の人にいませんかいう声をして、お空海やってみてくれんかっていうことが、ですが、さ、じゃあなぜそんな嵯峨天皇がいきなりランダムで空海さん選んだかいう話になるけど、空海さんは、最澄さんと共にっていう言い方をしました。共にじゃないんですよ、ね、当時奈良という仏教があって、もうそれは本当に中国の、そのままのね、ものを持ってこようとしたので、中国人の和尚さんを立てて何とかしようとしたわけじゃないですか、まあ、有名なところで言って鑑真さん
もそうですね。
でなんと六州というので、皆さん修学旅行で行くわけですよ、で奈良が、これじゃダメっていうことで遷都を言うて、なんか歴史みたいね、
歴史の
字は素晴らしいね、そうですね、長岡そして京都
へ動いてきた時に、まあ、反奈良的な作り方をやってやり直そうという純日本仏教欲しいねと、いうことで最澄さんその命を受けて、国司としてね、中国へ、天台という、教えをね、いただきに行って、でバーッと比叡山にするんだけど、その横の横の横の船に空海さんは自分がご自分が知りたいという野望を持って密教というものを学びに行ってた、たまたま2人ともご無事で帰ってこられて、
すごいね、
すげえ、やつらすげえの持ってるぞっていう、まず天台宗最澄様に光が当たるんやけども、その最澄様の知りたい部分を持ってたのが空海さんで、もう京都では話題になって、そこで空海さんはさ、あの嵯峨天皇様のお声があって親しくさせてもらったという、これ高尾神護寺ってね、もうそれを伝ってね、あの京都をお参りしてもらったらめっちゃ楽しいんです
けど、楽しいです
それで当時を任すというようなあれがあって、じゃあ、今日なぜこうやって、当時の話を3人の中年坊主が喋ってるか言いますと、
そこ大切
ですよ、
そこを言わな、
ただ足柄山でね、金太郎と相撲を取ってるだけじゃありませんよ、玉野新栄
僧侶は真言宗ってね、たくさんありまして、小遊三さん、米広さんは高野山真言宗という、真言宗の中では一番メジャーなね、集団の中で、活躍をされてるんですけれども、他にもいくつかの宗派がありましてね、
ざっと言って
18本山、当時また第五寺、大覚寺、お室とかね、こうたくさんあり、また真義、ね、たくさんの地山、ね、武山と、で私のところは、そこの今出た当時というところの、 お寺を本山としている、はいはいはい、まあ、まあ、お寺の松寺、それがまあ足柄山ということで、ね、うん、まあ、京都には、うん、あの年に何回か、うん、来ることがあるんで、
だから当時真言宗の偉い人です、
はい、偉い人やからな、
あれ、うん、そうです
いやほんまその当時真言宗の偉い人にな、まあ、あのやっぱ僕はそのお坊さんもともと違いましたから、うん、はいはい、あのその西寺西の寺があるっていうのは知りませんでしたわな、はいはい、ああ現存か礎石とかも何もないんですね。
いや今礎石だけ残ってます。
ああそうですか。
あの当時あの、うん、守備、まあ、当時を空海に、うんうん、祭事を守備というね、三論宗か発想宗のお坊さんにお任せしたんですけれども、はいはい、まあ、なかなかうまくいかなかったんですよ ね、まあ、当時はそこお大師さんが入って、当時であると同時に、まあ、京王五国寺という、うん、お大師さんが名前、当時というのは桓武天皇が付けられたんですけど、はいはい、あのお大師さんは京王五国寺という、
京王五国寺
どうですか、京王を王様を教えるとか、
ね、教王ですね、
はい、難しい、ね、
五国は国を守る、
国を守る、
すごいことになってきましたね、今日はすごいことですよ。
そういう名前をつけて、まあ、今正式名称は教王五国寺、当時は通称でございます。
通称ですよね、
はい、あのそこではですね、実はあの、毎年お正月にですね、五七日御祝法という大きな法、
これはちょっとね後半にゆっくりゆっくりとお聞かせくださいよ。よろしくお願いします。では島袋みゆきさんで離れ歌。ま
だまだ続くよ。沖縄音楽のことならキャンパスレコード、琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。
玄関アイビーインド。
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中。お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
今日のテーマは東寺ということでございまして、
京都の東という、はい、
先ほどあの東寺というお寺が、うん、あのお大師様弘法大師空海さんが、ね、スタートだっていうのを、はい、僕は正直、ちゃんと聞いたのは初めてですね。
あ、そうです
か。だから僕は、あのイメージ奈良の、ね、東大寺というお寺があるじゃないですか、あそこなんかはお大師様が唐から帰られた時にはもうすでにあった寺ですから、はい、そこの真言院というところにおられたという、ね、うん、はいはい、ことを言われてますんで、だから東寺というお寺がお大師様以前からあったのかなと思われている方が非常に多いと思うんですよ、うん、
あの、ね、歴史として、うん、その偉大な宗教者の話をするときに、うん、既存その当時に既存であって、うん、そこに影響を受けられてまた新規に建立していくっていう話は、うん、よく研究した方がいいかなと、うん、そうですね、せっかく修学旅行行くときに大仏大仏で終わってしまうじゃない。
そうですね、
うん、あれも大仏の開眼を、うんうん、なされる和尚さんがしばらく住まわれたのが、例えば奈良で大安寺っていう、
ああ、はいはいはい、
1300年前の、ね、ご仏像が間近でね、拝めたりしたりとかね、うん、こういうちょっと歴史のもう一個深いところを勉強されると、
あの歴史はやっぱり時系列というのは非常に大切よ、
大切、物語がね
バランスを立体的に見るのがいい、
宗派同士の、ね、うん、宗祖を、ね、戦わせた人多いじゃない。戦国武将じゃないから、ね、うん、戦国武将とてね、うん、みんな簡単に信長秀吉、うん、家康言うけど、うん、時系列で並べたら全然年違うからね。
そうそうそう、
わかります、
わかります。だから、今は
なんかだから力道山と井伏浩太みたいなもんですよ、
ようわかります。
あら、まあ、力道山わかると井伏浩太難しいじゃないですか。
井伏浩太 DDT の今のチャンピオンです、はいはいはいはい、
ね、出てました
これ。であのテーマ当時なんですけど
はいはい、はい、
先ほど
は戻すな
ートークの終わりで、はい、あの五七日御祝法のこと、
これはあのー、真言宗的には最高最上の、はい、まあ、法要なんですけれども、はい、もう お大師さんの時代から、はい、あの宮中ではですね、はい、正月1月1日から7日まで、うん、あの神道の方式で、うんうん、その国家の安寧を願う法 法要があるんですね、はいはいはい、でその後の8日から14日までを、はいはい、これはなんと真言宗の方式で、うん、国家の安寧を願う法要、う
ん、あ、ほんなら五七日との5は後の後のっていう、ね、
後の7日と、うん、正月後の7日、でこれを宮中の神、うん、中に真言院というのとがありまして、当時はね、でそこでやってたという、うん、それが、まあ、あの戦後だったかな、
はいはい、
明治だったかな、うん、で当時に場所が移りまして、ずっと、まあ、1200年ぐらいずっと続いてたもので今その御七味書法というのを当時で、うん、これはあの各さん、はい、先ほど真言宗たくさん、
うん、本山ありますけどね、
そこのも館長さんクラスの方がお集まりになって、
まあ、ちょっと俗な言い方ですが持ち回りというか担当があって、はいはい、まあこれがね過去本山、真言宗の本山からもうよりすぐりの、うん、まあ、もちろん長という館長芸家は、はい、トップですけど、ね、その取り巻きは、うん、まあ、スタッフというか、こうもう全ての
すごい、
まあ、これが最高の、うんうん、知識と動きができるものが選ばれる、
で完全にこれはあの非公開、
非公開、
非公開で行える法要、うん、で何をするかというと具体的にはですよ、うんうん、具体的には天皇陛下のお衣をお預かりして、
うん、お召
し物、お召しになる、まあ、あの反物です、
はいはいはい、
それに家事をして、うん、まあ、言ってしまいますと玉体安穏という言葉があるんですよ、
玉体、玉の体、ね、天皇陛下のお体のお体のことですね、
そこに固執しないでほしいんですよね、うん、玉体安穏というのは鎮護国家であり、うん、日本国であり、うん、または世界、うんうん、世界平和を祈る法要ということを、うんうん、まあ、その衣に凝縮しておるんですけれども、うん、そういう法要をしておりますので、これはとても大事な法要で、私なんかは毎年
鎮護国家なんていう言い方をするとまた誤解する人いるわけですよ、うん、
すぐね、右だ左だってい
う、そうそう、で、あと騒ぎになるとかね、うんうん、今別に安定してるのに違う、うん、ね、日本という国が地に足をつけておったならば、うんうん、その中心にいらっしゃる玉体、うん、天皇陛下様がご無事で、うん、そして国のためを拝んでくださってるならば、うんうん、世界宇宙は良くなるであるっていうことの信念のもとに平安時代が続いてると、
そうだ、
うん、そう
切らすことなく
してる、そうだから、え、日本のことだけ頼んでるんですかとか、うん、安定もしてるのなんで鎮護ですかなんかいう理屈を言う人は言いますけど、全然そんなレベルじゃないと、うんうんうん、でこの二種法に毎年ね、
はい、
出資されて、この方は何をされてるかというと、若い者たちがしのぎを削るんです、うん、
はいはいはい、
しのぎ
は
言い方よくないけれども、うん、若い者同士があそこへ呼ばれることが名誉ですから、
ね、そう
や
な、
私なんか8年おったけど1回も呼ばれたことありませんよ、うん、それはね、いろんなね、うん、あの調査入りますから、
はいはいはい、
一個できとってもダメです、
ダメですか、
すべてにおいてパーフェクトな小僧さんが行くわけですよね、もちろんトップも行きます、そこでね、うん、各州各派のエリート同士が、
うん、
もうね、
バチバチバチバチ
バチ、だから最高のものをやるわけよ、う
ん、まあいい意味で高めやってるわけだな、
そうです、でもバチバチで外で揉め出した時には役立てるけども中入るとこういううるさい出てきなさいっていうんで、ね、そこに、
まあ、
ね、私の玉の神栄は差し入れの一つを持って、うん、みんなを励ます、お見舞いというお仕事を長年にわたって
お見舞いという、ね、そこに出てるわけでも何でもないんですけれども、
でも言ったらもうあとずっと支えておられる、はいはい、一メンバーなわけですよね、はい、う
ん、そんなことをさせて、ぜひね、まあ、あの当時京都行くと、まあ、清水、はい、金閣銀閣、まあ、いいお寺たくさんあるんですけれども、
三十三間堂ね、
まあ、あの当時さんにもお参りいただけると ありがたいなと、倉敷からももう新幹線一本ですからね、
今日を五穀寺っていう、ね、
うん、
名称がついたことは今のお話で分かるでしょう、うん、教えの王様がいらっしゃる、
うん、
ね、見教えのにね、うん、筋を通した者がいらっしゃって、うん、天皇陛下を、ね、五穀、
うん、
守る祈る、うん、応援するお寺という意味ですよ、うん、
であると同時に、うん、先ほどね皆さん言ったように公募、うん、もう民衆がこう全て集まる、お大師さんを慕って、うん、はい、 2つの面があるんですよね。
あの僕は当時さんはね、あの拝む空間と、うん、で民衆が集まる空間とか完全に分けられてるじゃないですか、うんうんうん、それで、まあ、あの入館料のようなものを ね、配管料払って中入るんですけども、はいはい、あそこのお堂に入った時に立体曼荼羅とか、
ね、
諸尊諸仏が
今ね、今2つ言われてくださいね、うん、3つじゃないかもさ、うん、今度はここに、ね、うん、密教という、
はいはいはい、
分かりやすいより分かりにくい仏様の世界を具現してるわけね、
うん、そうですね、うん、あんなにね、身近にね、簡単にね、平地でね、密教が見れるところはない。
ないですね。
あの仏像ね、五大菩薩、五大名、はいはい、五大如来がね、
もう手届くところに見えますからね。
いらっしゃる。それの中に普通に入れて物で座って。うん、まあ瞑想できるなんてね、
はいはいはい、まああのなんていうの、またぐ木の大きいこと、柱の太いこと、よっこいしょっというような感じで入らせていただいて、入った途端にピーンと張り詰めた空気があって、
ね、そうですね、あの修学旅行生がギャギャギャギャって来るけど入った瞬間、あっね、この間を見たら、ね、白人の、ね、カップルの方がね、うん、シーッと、うん、そしたらね、中学生がね、帽子で静かに座って手合わせて動くって、どうなんこれ、これって。
あの圧倒されるんですね、あの空間は本当に
ほんで十分にその仏様をね、あの拝観させていただいて、うん、その一つ南のところにまた大きなね、うん、お薬師さんとかがおられてですね、はいはい、で、うん、でうわ、ね、もう中いっぱいだと思って出てきて、ファッと空を見上げたら五重の塔がそびえ立ってるわけ、はいはいはい、おーこれかー、
これまだ玉の神絵の名前出したら入れますから
、ね、そんなことないそんなことはないですからね。あの一応特別拝観という期間がありますから、あのその時に、まあ、春と秋にやってるのかな、
そうですね、
あ、まあ、そこの時ぐらいに、
あの五重塔の中をね、本当の意味で見せていただけるということは、だからぜひ選んで
も、先々週ですか、はい、あの五湖の話でね、五智如来という話で、
ね、はい、
あの五重塔の中に行くとその秘密が分かりますので、
ぜひどうぞ、東島さん行きましょう。
丹拝坊主、
今年は小屋さんと当時ですよ。
番組を聞いた後は収録の裏話も楽しめるインターネット版ハイボーズ、ハイボーズ .com を要チェック。
いや今日はね、当時というテーマでお腹いっぱい語ってる気がします。
まあ当時さんね、あの、まあ、いろんな部分で、もう、まあ、今の、まあ、観光できるお寺の中では最前線を、
そうやな、
うん、なのに機能としてはまだまだ動いててね、あの法要する場所とか、ね、陛下がこうお泊まりになる場所とかさ、いろいろずっとあって、じっくり、まだでも年に 4,5 回お邪魔するね。
あ、そうですか、
うん、ありがとうございます。この疲れた感じをね、そしてあそこの何やったっけ、
どうですか、
カレー食べて帰るわ、
カレー、
新都会館の、
はいはいはい、洛南会館ですね、
洛南
会館いや、あのカレーはもう
洛南会館のカレーとハンバーグ、ーでも早いかな、米がね、ご飯がライス切れましたよ、ライス切れた時の悲しさの意味、ビールありません、いやビールじゃない、ビールじゃない、ハンバーグとビールじゃない、カレーライス食べたいっすみたいなね、
やっぱカレー間違いない、
あ、なんていう名前とか、
そう、ね、山吹さんやな、
でしたっけ、
ね、ルームだけ吸いますかとかないの、
主にコーヒーも美味しい、あそこ好き、あそこ好きだわ、ね、よくも我々は、あ、僕も見えるね、言ってね、うん、ダクナの方もね、
はいはいはいはい、
小林さん今回もね、一緒だ
った と
か、大卒偏差値、え、何が
大卒
偏差値はダクナが高いけど、う
んうん、あの標高はね、
標高はうちが高い
高いもん同士やなそうか、
全然京都の話にね絡んでこないでしょ、この
人、ね、いやいやいや、でもやっぱりそのお父さん言ったらやっぱりあれですよ、曼荼羅の諸仏の書物がたくさんたくさん書かれた下敷きはこうやって帰ろうと思うね、
クリアファイル
とかね、クリアファイルとかね、あれはもう
充実してますから、そのあのグッズに関してはかなり、
もう一番笑うのが、あの虫歯にならん神様のガムの
まあ、なフィギュアもかなり、
あ、そうです
か、かなりね、全部揃ってますからね、
はい、ちょっとあの皆さんお金持っていってください
はい、坊主、
お相手はお笑い坊主桂米博と
足柄山の新家
と倉敷中島光三寺天野光雄でお送りしました。
ではまた来週。
じゃあ高野山と東寺へ行きましょう。
行きましょう。
はいさい、松田和俊愛便。沖縄のゆるい日常的な話題と音楽を交えながらお届けするインターネットラジオ番組、カーズのテゲラジオ、テゲラジ。毎週月曜日更新予定です。沖縄の風を感じたいならおたしゃ .net にアクセスしてね。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷家では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉敷家でゆったりお過ごしください。
2月20日金曜日のハイボーズ、テーマはストレス。
僕はタックンレス、マットがあってもマットレス、ストレスないのがベストレス。
毎週金曜日お昼前11時30分ハイボーズ、テーマはストレス。
あらゆるジャンルから仏様の身教えを解くようまいり .com。 I-O-M-A-I-R-I.com